で、あのこれもなんか今日は表も何もなくてこんな感じで話しようと思ってるのですが、あの藩の生涯もこちらに書いておきましたので、後でゆっくり見ていただければと思うんです。藩54歳で亡くなってます。日本に来たのは40歳です。っていうことは人生の40年間は日本じゃないところで生きていたっていうことになります。あの大体ざっくり言うと分かりやすいので年表の方で覚えておいていただきたいんですけども、1850年に生まれて、1869年にアメリカに渡っています。19歳の時にアメリカに渡っています。なのでざっくり20年間はヨーロッパにいたという感じでざっくりの計算で覚えておいていただければと思います。19歳の時にアメリカに渡っています。そしてアメリカ時代がおよそ20年間続くんですね。そしてアメリカから日本に、やってくることになります。やってきたのが1890年ですから、ざっくり20年間アメリカにいたことになります。正確な年号を覚えなくても結構ですので、ざっくり20年間子供時代から青年時代はヨーロッパで育っているって覚えておいてください。でヨーロッパのどこで育っているかっていうと、最初に生まれたのは母親の出身地であるギリシャのレフカダ島っていう島で生まれていますが、ギリシャで育ったのは2歳までです。で、2歳になった時に、父親の出身地である、当時はまだイギリス領でした、アイルランドのダブリンというところに移り住みます。ですから4歳以降19歳まではヨーロッパで育っているんですが、大体アイルランドまたはイギリス、ロンドンですねっていうところで育っている、学校に行っています。でも私今ヨーロッパって言ったのはなぜかっていうと、実はその間にハーンは多分フランスに留学したり滞在したりしたことがあるんじゃないかと思っているんです。でも証拠が見つかりません。証拠が見つからないんですけれども、フランス語がすごくよくできるので、もちろん学校で勉強したと思いますよ。この時代に、中学校高校をヨーロッパで出た人間だったら中学校や高校で必ずフランス語の授業っていうのはあるはずです。というのはフランス語っていうのは18世紀19世紀を通じてヨーロッパの外交用語、宮廷用語でしたから、まあ、ブルジョアが行くような学校ではフランス語ができないとですね、社会で受け入れてもらえませんから、フランス語の勉強を学校でしたことは分かっています。でも学校でしただけではなくて、おそらく話したり聞いたりすることも自由にできたと思われます。それはまたアメリカ時代の話をすれば分かることかと思うんですけれども、なのでどっかでフランス滞在があったのではないかなと思っているんですが、証拠が出てきません。一説によりますと、フランスのノルマンディー地方のイブ島というところに進学校がありまして、そこに行っていたのではないかと言われているんですが、実はノルマンディー地方って申し訳ないんですが、本日はあの割と中高年の方が多いので、ノルマンディー上陸大作戦ご存知ですね。第二次世界大戦の最後に、結局連合軍の勝利を決定的にしたノルマンディー上陸大作戦で大空襲にあってるんです、ノルマンディー地方というのは。で様々な記録が、空襲で焼けて失われています。ですからハーンが進学校に行っていたっていう説があって、実はその時あの作家のモーパッサンと同じ学年だったって言われていて、同じクラスだったっていう説もあるんですけれども、その時の学籍簿が空襲で焼けていて証拠が出せない、ないって言われていますので、行っていたと言われているけれどもわからない。一応学者の世界では行かなかっただろうと言われているんですけど、まだちょっと諦めがつかない。学籍簿じゃなくてもなんか記録がないかなと思って、あのラフカディオっていう名前、ちょっと変わった名前だと思いませんか？変わってるんですよ。ラフカディオっていう名前聞いたらちょっと変わった名前なので、おそらく進学校とか同級生だった人が、あ、ラフカディオっていう名前のやつがいたのかみたいに思い出すことがあるかと思います。で、あの変わった名前だからっていうのがあるのと、もう一つですね、ラフカディオ藩16歳の時に、左目を失明してるんですね。でご覧になって、そこに肖像画がありますけど、写真も含めて藩は必ずこういう横顔の写真しか撮らせなかったんです。で、片目が失明したの16歳の時ですから、もし16歳以降にフランスに行っていたとしたら、ラフカディオっていう変わった名前で、それで片目が見えなくて、で実はですね、ヨーロッパ人の男性の中では背がすごく低かったんです。だから目立つ特徴がいくつかあったので、同じ学校だった人とか町の人とかがもしかしたら覚えてる可能性が高い、そういうことをもしかして誰かが日記に書いてるとか、そういう記録があったりしたら分かるはずのことで、そういう調査はやるべきじゃないかなって思ってるんですけど、まあまあちょっと置いときましょう。ということでございます。ラフカディオっていう名前ですけど、これミドルネームだってご存知ですか？ 本当はラフカディオハーンはパトリック・ラフカディオハーンという名前なんですね。で本当はファーストネームはパトリックなんです。だからあのミドルネームって普通省略したりするじゃないですか。だから本当はパトリック・ハーンっていう名前にするのが自然な感じなんですけども、実はアメリカ滞在の途中からハーンはパトリックっていう名前を名乗らなくなります。でラフカディオ・ハーンって自ら名乗るようになります。サインもラフカディオ・ハーンってサインしますし、蔵書院もラフカディオ・ハーンってラフカディオが入った形でやります。でラフカディオはミドルネームで、お母さんの生まれたお母さんの島のレフカダ島っていう島の名前から取った名前です。だからラフカディオっていう名前はすごく変わった名前のはずで、皆さんちなみにラフカディオっていう名前、ラフカディオハーン以外で聞いたことありますか？あ、フランス文学得意な方、アンドレ・ジードの鳳凰帳の抜け穴っていう小説があるんですけど、あの鳳凰帳の抜け穴の主人公の名前がラフカディオなんです。でもあれ、ひょっとしたらラフカディオハーンから取った名前じゃないかっていうふうに平川先生とかもおっしゃってるんですけども、そのぐらい珍しい名前です。もし今ラフカディオっていう名前の人がいるとしたら、多分ラフカディオハーンのファンだからラフカディオっていう名前をつけたんだと思います。オーストラリアの女流作家でラフカディオハーンみたいな感じの名前で活躍してる人がいるんだけど、その人ラフカディオ名乗ってるんですけど、もう明らかにラフカディオハーンの影響で名前をつけていますというぐらい珍しい名前です。じゃあアメリカ時代のハーンがどうしてパトリックっていう名前を捨ててラフカディオを名乗るようになったのかっていうことも一応ちょっとラフカディオハーンの基礎知識なのでお話しさせていただきますが、よく言われている説は、母親のギリシャに対する憧れがあって、それからお母さんに対する憧れがあって、でラフカディオハーンっていうのはお母さんとは4歳で別れているんですね。実は2歳でダブリに渡った時お母さんも一緒に渡っていますけれども、お父さんが軍医 で実は家にはあんまりいない、不在がちだったんですね。それでお母さんはラフカディオと一緒にダブリンで、父親の実家で暮らしているわけですが、どうもダブリンの空気が馴染めなかった、よくあることですよね。お嫁に行った先で今夏の空気に馴染めず、しかも南のギリシャから北のダブリンに行ってとても寒いし陰鬱だし、みんな意地悪だし、お姑さんはいないんだけど、いわゆる姑状態で、実を言うとお母さんは、ハーンが4歳の時、つまり2年間で実家に帰ってしまいます。つまりギリシャに帰ってしまいます。で、このあと二度とお母さんは戻ってくることはなかったんです。ですからハーンから見るとお母さんとは4歳の時に別れて、もう一生お母さんには会うことができませんでした。お母さんはその後再婚したり、それから、実は最後は精神を病んで精神病院に入れられて、結構長生きをするんですけれども、お母さんの死に目にも会えなかった。もうお母さんがどうなってるかは全くわからないっていうままでハーンは生涯を暮らします。したがってお母さんのことをすごく恋しいと思う気持ちっていうのはずっと持ち続けていたし、それから自分の血の中にギリシャ人の血が混ざっているっていうこともすごく意識していたと思います。先ほど私はハーンは西洋人の男性にしてはちょっと背が低いっていう話をしましたが、風貌の特徴もいわゆるバリバリのヨーロッパ人、金髪で目が青くって背が高くってっていうようなタイプではなくて、むしろどこか東洋系あるいは南系の黒い髪の色であったりとか、背が西洋人に比べれば低いとか、そういう特徴を持ってるということもあったので、母親に対するそういう思いがあったから母親につながっているラフカディオっていう名前を選んだんだっていう説があります。逆にですね、お父さんの名前のパトリック、この名前は、父親はずっと不在だったわけですね。いなかったわけですから、でほとんど接触がないんですが、お母さんを結局一人で国に返してしまったような父親であると。で不在がちで甘えたい時にもいないと。親戚に預けられたままで育ちます。厳格なカトリックのおばさんとかいて育つんですけれども、お父さんっていうのはハーンにとっては構ってくれないお父さん、しかもお母さんを追い出してしまったお父さん、お母さんを追い出しても何もしてくれなかったお父さん、すぐに再婚して後添いが来ちゃうお父さんっていうわけで、父親にも随分裏切られたような気持ちを持っていて不在がちで、しかも、16歳の時にやっぱりお父さんも亡くなってしまいます。早くに亡くなってしまうわけなんですが、そういうわけで父に対する、拒絶の気持ちと母に対する憧れの気持ちからパトリックを捨ててラフカディを取ったというふうに俗に言われています。でそういう気持ちもあったと思うんですが、もう一つ忘れてはならないことは、アメリカにおいて当時ですね、今はそういうことはないと思いたいですけれども、アイルランド系の名前出身であるっていうことは差別の対象だったんです。 当時アイルランドは大変な飢饉で貧しい国だったんです。まだ国じゃないです、イギリスですから。でもとても貧しい地域で飢饉も起きていました。で、大飢饉が起きて食べられなくなったアイルランドの人たちが大量にアメリカに移民として渡っていきました。で、アイルランド系の移民っていうのはアメリカに渡っても当時とても貧しくて、食うや食わずっていう感じだったので、他の系統の人々から見ると差別の対象でもあったんですね。で、パトリックっていう名前は実はアイルランドの守護聖人の名前で、もうパトリックっていう名前聞いた途端にヨーロッパ人はこの人アイルランドかなって思う名前なんです。もちろんパトリックって英語やった方は愛国者のパトリック、パトリオットっていう言葉の元にもなっている言葉だってご存知だと思うんですが、したがってアメリカ時代の藩がパトリックを名乗らなくなったのはやっぱりアイルランド系だっていうことをすぐに悟られたくないっていう気持ちがあったのか、あるいはアイルランド系の移民たくさんいましたから、みんなと同じようなありふれた名前よりもラフカリオっていう名前の方が変わっている、すぐに覚えてもらえる、まあ、ちょっと謎めいた名前でもあるのでどんな意味ですかっていうことも含めてパトリックを捨ててラフカリオを名乗ったのかなというふうにも思います。これは私が思いますって言ってるだけなので決定的な証拠は何もありませんが、事実としてですね、あるところからパトリック・ラフカリオ・ハーンとは名乗らなくなるし、パトリックという名前は一切使わなくなります。で、ラフカリオ・ハーンというふうに署名もしますし、本を出版する時の名前もラフカリオ・ハーンで発表していくことになります。そこに親兄弟への愛想とかそういうものがあるのかどうかとか、それからアイルランド系がその差別されていたのかとか、そういう問題はまたちょっと別の問題でもあるので、もう少しその事情とかも詳しく調べていく必要があるのかもしれませんけれども、一応ラフカリオ・ハーンの名前にはそれやこれやのさまざまなものがあるっていうことをちょっと覚えていっていただければと思います。というわけで、実は、大体ざっくり生まれてから20年間はヨーロッパで育っている。で、その後に20年間はアメリカで、アメリカ時代は最初は本当に苦労して、知り合いもあまりいないところで知り合い頼っていたんですけど、結局頼れずに、一人で頑張ってですね、やがて出版社の使いパシリをやって、食事講ですね、昔は活版印刷で社食で食事を入れてたので食事講の仕事から、新聞記者の仕事をだんだんもらえるようになります。で、面白い記事を書いて注目されるようになってジャーナリストになっていくわけなんですね。ですのでアメリカ時代のハーンは新聞記者だったっていうことも覚えておいてください。で、その時代が20年間ある。で、その後日本に来て14年間、ここでは主に教師として、学校の先生をしてますね。松江の中学校、尋常中学校、師範学校、それから、熊本の第五高等学校、今の熊本大学です。それが神戸時代は実は学校の先生はしていません。なんかいろいろこれも説があるんですけれども、一回学校の先生嫌になっちゃって辞めたくなったという、またジャーナリストやろうかなと思って神戸クロニクルっていう新聞に寄稿したりしてたんですけれども、その時にやっぱり東京帝国大学の校長がこういう人を野に置いておいてはいけない、できれば東京帝国大学の先生になってくださいっていうふうに壊れて、それで東京帝国大学に行くことになります。で、晩年は東京帝国大学で教えることになります。で、基本的にですね、松江の中学校と熊本の高等学校で教えている時には英語の先生でした。ですから英語、英会話、英作文ですねっていうのを教えていましたけれども、東京帝国大学では単なる英語ではなくて英文学、英文学史っていうものを教えるようになります。で、最後にですね、1804年に亡くなったという言ったんですけれども、最後の最後に東京帝国大学を解任されています。1903年です。これ東京帝国大学側のお話で言いますと、契約期間が切れたからということになっておりますが、いろんな事情がございまして、最後は解雇されて、晩年のもう最晩年ですね、早稲田大学の先生となっています。これはですね、東京帝国大学解雇された時にやっぱり小泉八雲先生をそんな野に置いてはいけない、ちゃんと早稲田が迎えますっていうふうに言って、それで早稲田が迎え入れて、最後は早稲田の先生として、ただし教壇に立ってしばらくして心臓発作で亡くなってしまっていますという割り方をしています。東京帝国大学解雇の話もしだすと長いのでとりあえず置いておかせていただきますが、熊本の第五高等学校、東京帝国大学、ラフカリオ・ハーンが辞めた後の後任はどなただったかご存知ですね。 実は第五高等学校の英語の教師のポストもハーンの後に入った人は夏目漱石、そしてその後東京帝国大学でハーンが解任された後に英文学の講師として入ったのも夏目漱石です。だから夏目漱石が追い出したみたいな形になるんですけれども、ここはちょっと実はいろいろ面白いことがあるので、まあ、詳しい話はまたいろいろ研究されてる方もあるしお話したいんですけれども、大きな反解任の事情の中にそれがあると思います。どういうことかっていうと、反たち外国人教師っていうのは法外な給料をもらってたんです、日本政府から。明治の政府、明治大正の政府の中で、まあ明治ですか、実は外国人教師だというだけで、昔お雇い外国人っていう言葉があったように、日本人よりももう何倍っていう給料をもらってたんですね。で家もですね、日本人の官舎ってちっこいんですけれども、私たちが学生の頃でもまだ外国人教師の官舎って高級マンションぐらいの立派なところに住んでるぐらいの格差があったんですが、それがあったんです。ですごい給料を払って明治政府はさまざまな外国人教師を入れてきたわけです。で大変なお金がかかった。それからですね、もう一つ言うと、ハーンが教師となった時代には実は外国人教師の授業をそのまんまその外国人教師の言葉で勉強しなければならなかったので、高等学校とか帝国大学で英語、それからドイツ語、フランス語っていう言葉の授業を行っていて、でそれはその外国人教師の授業をそのまんま英語で聞いてノートが取れる、ドイツ語で聞いてノートが取れる、フランス語で聞いてノートが取れる。さらに明治時代はまだ日本で大学教育は確立されてませんから、とりあえずまず大学に入って勉強した上ですぐに留学しなければならない。で留学したらすぐにその土地の言葉でそれぞれの専門を収めなければならない。例えば森鴎外、ドイツに留学しましたが、もともとはあれですよね、軍隊の給食っていうのの実態を勉強に行ってこいっていうのがありました。それからまあ伝染病の研究もしてるわけ、結核とかですね、ですけれども、というふうにして森鴎外が出されたように、いろんな、まあ英語圏、ドイツ語圏、フランス語圏のさまざまな大学に留学してすぐに、語学留学じゃないですよ、もう専門的な教育を向こうで受けてこなければならない。で帰ってきたら日本のために、国づくりのためにそれを生かしてもらわないといけない。だから明治時代の外国語教育っていうのは実は意外に実用的だったんです、ね。すぐに聞いてノート取れるような覚え方をしなきゃいけない。これハーン自身が自ら体験してますが、松江の学生たち、中学生の英語の力がものすごくあるっていうことにびっくりして、後で帝国大学に来たら帝大の学生が意外とできなくてがっかりしてみたいないろんなことがあったんですけど、実はハーンが日本にいる間に時代がどんどん移り変わっていって、まあ外国語がそんなにできなくても日本人の先生から日本語で学問ができるようになっていった時代にどんどんすごいスピードで変わっていったんです。でその変わり目のところで留学したのが、例えば森鴎外であり、例えば夏目漱石。夏目漱石もイギリスに留学していますが、そして日本の国のお金で官費留学生として留学しています。イギリスあるいはドイツ、フランスといった先進国に留学して学問を収めて帰ってきた人たちが日本で日本の国づくりのために大学の教員となってほしいっていうのが政府の方針だったんですね。で留学させるにはお金がかかりますが、帰ってきた学生は日本人ですから日本人の給料で雇うことができるということは、すごく高い給料を払ってお雇い外国人を払うよりも長い目で見れば日本人の教員にした方が給料が安い。実は、ハーンから夏目漱石へと英文学講師が交代した裏にはそういう政府の方針が一つはあったのだと思われます。官費を使って留学させてきた日本人たちが国に帰ってきてもう大学の授業を日本人が自前でできるようになった。でその後はですね、もう日本語で講義ができるようになった。これ文学とかそういうだけじゃないですよ。物理学から医学から建築学からあらゆる分野においてもう留学してきたドイツ語とか英語ではなく日本語で説明ができるようになった。ですね、それが2つあるんです。現代の日本で日本人が外国語ができなくなっちゃった原因は一つはそれです。つまり日本語だけが分かっても高等教育で大学で専門的な勉強ができる。実はこうでない国はたくさんありますよね。例えば今ですとアフリカのさまざまな国、大学まで行ってもそれ以上高度な研究はできないので、修士課程ぐらいから例えばフランス語ができる子どもだったらフランスの大学に行くのが普通です。英語ができる英語圏のところだったらアメリカとかイギリスの大学に行くのが普通です。 高等教育をきちんと受けるためにはもう修士課程博士課程っていうところは外国に行くっていうのが今でも、まあ、発展途上の国では普通です。でそういう国で高等教育を受けていくためには実は外国語ができないといけない。だから必死で外国語を覚えます。で日本はそういう道をたどらずに優秀な留学生たちが帰ってきて日本語で講義を行うようになってしまったので、後の世代もう大正時代とか昭和の初め頃になれば外国語そんなにできなくても大学でちゃんと勉強できるようになってしまって、外国語ができなくてもいいようになってしまったっていう、まあ、今から見ると日本人の外国語能力が上がらなかったのはそれかなっていうことが一つあり、もう一つ逆の意味もあります。つまり日本人は日本語で世界最高水準の学問を収めることができるようになったということです。でノーベル賞を取るような人間もいっぱい出てますね。でも外国に留学しなければならないような国からは例えばまだまだノーベル賞が出ていません。ということは世界最高水準の学問を自分が生まれて育ってきた言語で収めることができるというのは非常にラッキーなことで、日本ならではのことでございます。だからそれは良かったことだと思います。それはノーベル賞を取った方とかもよくいろんなところでお話しされていることですよね。だからそれは何ら恥じることではない。明治時代から大正時代にかけて大先輩たちが、最先端の学問を日本語で説明するために翻訳の言葉をいっぱい作ったわけですよね。もちろん理系の言葉もそうですけれども、例えば自由民主主義とか、人権とか権利とかそういう言葉を一つ一つ全部作っていったわけですよね。で中国なんかは逆に日本が作った漢字のそういう言葉を輸入して概念を作っていっているっていうふうに、日本の真似というと言葉は悪いんですけれども、随分日本から学んでいるところがあります。なので日本の近代化の中でまあ、諸刃の剣といいますか、外国語がみんな普通の人はできなくなっちゃったっていう問題と、それから日本語だけで世界最高水準の学問が追求できるっていうメリットと両方があるっていうことになります。でそれが今の日本の形成に大きな影響を及ぼしているというのは皆さんこの現代に来ていてお分かりかと思うんですが、ちょうどその境目に藩がいたというふうに思ってください。ですから藩が東京帝国大学を解任された時期っていうのはちょうど官費留学生たちが留学から帰ってきて、まあ、安い給料で日本人レベルの給料で世界最高水準の学問を日本語で講義してもらえるようになってきた。で入れ替えの時期っていうことですね。たまたまやっぱりそういう変換期にあったっていうのが藩の人生で大きな意味があったのかもしれません。ですでももう一つはですね、藩は実は1896年に、小泉八雲となっています。日本国籍を取っています。実は松江にいた時にすでに結婚してすぐに日本人になって小泉八雲を名乗ったとか思ってる方もいるんですけど、実は違うんです。1896年の時に初めて帰化が日本政府に認められています。これはちゃんと書類も残っているので、日本人となって小泉施設を妻として、小泉八雲という日本人名を名乗るっていうことがちゃんと記録で残っています。だから1896年に、日本政府としては帰化を認めて日本人となっています。ところがこれも有名な話なんですけれども、つい最近になってイギリス政府が当時の小泉八雲の日本籍への帰化を認めていなかったということが分かってきました。つまりイギリス国籍を抜けることは許さないと言っていた書状が、2016年に発見されたのかな。でも実は藩自身はどうもちゃんと日本人になったと思っていて、で今までの史実の人々も日本人になったと思ってたんですけども、実は戸籍上は二重国籍のままであった。英国人は英国の政府は小泉八雲が日本人になることを認めていなかったっていうことが書類上はっきりと分かってきました。だからといって何なんだっていう話なんですけれども、実はねっていうことですね。ただ藩自身はこの1896年正式に日本国民となったと思っていましたし、それから奥さんのことも正式に妻として入籍ができた。実はそれまでに熊本時代にすでに長男の和夫さん生まれてますし、夫婦として夫婦同然生活していて妻として遇していたわけですけれども、実は入籍はしていないために、当時の日本では例えば旅行をした時に旅館の部屋で一緒の部屋に泊まることができなくて部屋を2つ取ったりとか、そういう不自由もいろいろあったそうです。今更なんだって感じですけれども、でも子供までなした1896年にようやく日本人となって八雲を名乗ることになりました。 ということは、一つは東京帝国大学から見ますと、日本人になったんだから日本人の給料でいいんじゃない、高いお金でも契約更新しなくていいんだったら、あなたは日本人なんだから日本人の俸給でいきましょう的な陰謀をどうやらあったと、まあでも辞めさせたいのが本当の本心ですからと言って迫ったところ、失礼な話だってことになるわけですよね。でまあ家族揃って養っているのにそれはちょっとっていう話にもなりますっていうような裏話も、ございます。それからですね、実はこの結婚の話、今ちょっと長々としちゃったんですけれども、当時ヨーロッパ人で、日本に来たヨーロッパ人が奥さん正式に日本人の女性と結婚するっていうことはまだまだ珍しいことだったんです。実はパッと思いつかれるのは多分蝶々夫人とか、ああいうオペラを思い出されるかと思いますが、ヨーロッパから来た、まあ、アメリカでもイギリスでもヨーロッパでもいいんですが、外国人の人たちが日本に来て、まあ、家族を伴ってくることもありますけれども、そうでなくて一人で単身赴任で来た場合には、まあ、日本で身の回りの世話をする奥さんをもらうのが普通ですが、正式な結婚までする人はまだまだ珍しかったんですね、実は。でそういう結婚の仕方を長崎式の結婚という呼び方がありました。で長崎式の結婚っていうのは、日本に滞在している間は夫婦同然に暮らして子供も作ったりするんですけれども、日本を離れてしまった後はもうみんな自分の家に帰ってしまう、で家族もいたりとか、奥さんも向こうにもいたりとか、あるいは向こうでまた結婚したりとかいう感じで、日本の家族はそのままになる。まあ蝶々夫人とかはそういう悲劇になりますけれども、まあ十分なお金を与えて生活に困らないようにしたような人もいたかもしれませんが、多くの場合はまあそのままさようならと。でこちらにいる時には総裁みたいな生活をしていたみたいなこともどうもあったようです。でそういうのを長崎式の結婚という言い方が、言葉が本当にありまして、でそれに関しましてはちょうどハーンの同じ時代で、ハーン自身も影響を受けたと思われているフランス人の作家のピエール・ロチっていう人がいます。このピエール・ロチの作品の中にお菊さんっていうのがあります。でこのお菊さんを読んでいただくと、よくわかるかと思うんですが、なんかヨーロッパ人の男性の中ではそういうのが一つの夢であったようです。つまり、植民地ではないですけれども、日本に来て、日本人のおしとやかな、ヨーロッパの女みたいにガチャガチャうるさいこと言わないみたいなおてんばじゃないような女性に貸し付かれて、日本式の暮らしをするとある時期ね。でも任期が終わったら国に帰るっていうのがロマンチックな夢だった時代があったようです。でよく日本だけそうだったのかなっていうふうに思われますけれども、実は日本だけではない、例えば当時トルコとかに、赴任した人がやっぱりトルコでそういう女性を、トルコに任地にいる間は妻のように扱うけれども、立ち去ってしまえばそのままになってしまうというのは、いろいろなところでどうも欧米の男性がやっていたことであるようでございます。だから、実を言うとハーンのお父さんもそうなんですよね。軍医としてギリシャに赴任している時に土地の女性をと仲良くなって子供ができています。で結婚してますから、その点は黙って捨てたわけではないですけれども、結果的に言うとうまくいかなくて別れてしまっているわけですね。正式に離婚してますから。でお母さんはやっぱり失意のうちに祖国に帰るという終わり方をしています。だからハーンの中ではセツさんと結婚するって非常に重要な意味があったんですね。だから当時もう夫婦同然に暮らしていて、熊本時代にすでに子供もできていて、でセツさんの家族もみんな養ってるんだけど入籍してないっていうことがハーンにとってはとても大切なことだ、しなければならないってずっと思い続けていた。つまり自分は絶対に家族を裏切らないって思っていたはずですし、それから実はハーンやっぱり体が弱かったので、自分が将来もう長生きできないんじゃないかなってすごく思っていたと思います。だから自分がもし死んでしまったら正式な入籍をしてないと妻としての権利がないわけ、今の民法と違いますからね。当時は正式な入籍してない人は妻とは認められないわけだから、当然遺産の相続もできないし、子供たちも、子供として正式な子供としては認められないわけだから、入籍を急いでいたのには実はそういう理由がありますけれども、なかなか入籍が認められなくて1896年になってやっと入籍が叶ったことになりますが、当時のヨーロッパ人から見るとバカだねって思われたようなところもあるようです。そんなことしなくたって無責任な話ですけれども、一時だけ、家族を作っただけのことでいいじゃないかって思ってた人がいるかもしれないです。でも 藩にとっては最後この晩年に晩年の藩にとっては家族を正式な形で家族として迎えることがとても大事なことだと考えていました。あのもう一点だけちょっと最後に藩の晩年のことを申し上げておきますと、健康上自分はもう長くは生きられないなと思っていたんですが、藩は実はこの息子の和夫には厳しく英語を教えていました。で、将来はアメリカで教育を受けさせたい、学校にやりたいと思っていたようです。で、和夫には家で厳しく英語を教えていたんですが、学校には行かせないでいたんです。日本のなぜかというといろんな説がありますね。日本の学校の教育の仕方が気に入らなかったからだとか、いろいろあるんですが、まあ、いずれアメリカにせめて子供だけでもやりたい。実は晩年の藩はもしかしたら家族でアメリカに移住したいと思ってたかもしれません。で、その時にもちろん子供も連れて行って、学校は子供はアメリカで出したいと思ったので、和夫は今回想記ありますけど、本当にもう英語の勉強嫌で、お父さんからものすごく英語の勉強させられて、詩を暗記させられたりするのがすごく苦痛で、もう嫌で嫌でしょうがなかったっていう思い出を書いてるんですけれども、和夫はアメリカでっていう気持ちをずっと持っていたようです。つまり晩年の藩は家族は大事にするけれども、ひょっとしたら家族揃ってアメリカに帰りたかったかもしれない。まあアメリカふるさとじゃないんですけれども、でも自由の国アメリカで、藩にとってアメリカ時代はとっても大事な時代だったし、自分の本を出版しているのも実はアメリカです。日本の出版社から本出してませんからね、ちりめん本を除いて。ですから、あのアメリカに渡れば、アメリカに帰れば、あの出版とか本を書いて、生活していけるだろう。それからもう一つは、あの子供たちもアメリカで教育を受けさせるだろうっていう気持ちがあって、アメリカに帰りたいと思っていたのかもしれません。それから実はですね、晩年の藩はあのアメリカの大学とかイギリスの大学から講演の依頼が結構来てたんです。ぜひ来て日本のことを説明してほしいとか話してほしいっていうオファーが、アメリカとかイギリスの大学から来ていました。ところが晩年の藩は体が弱くて、ぜひ受けたいんだけれども、あの体の調子が悪いのでちょっと行かれませんっていうようなお手紙も残っています。それから実は友人たちに、アメリカの大学でもし教鞭を取ることができたらそういうのはないだろうかっていう手紙を書いていたりすることもあります。したがって電気を詳しく研究していくと、晩年の藩は日本が大好きで、もう日本で奥さんも日本人だし家族も日本だし、もう日本が大好きで日本で死にたいと思っていたっていうのはちょっと違うかもしれない。最後の最後にもしかしたらアメリカに帰りたかったかもしれない。そのアメリカに帰りたかった理由の中には、ひょっとしたら日本に失望したからだというのもあるのかもしれない。実は藩が死んでいく時代っていうのは、この1904年5年、まあ、5年にはもう亡くなってますが、日露戦争の時代ですよね。で、日露戦争は藩は結局見ないで、日露戦争の結末は死んでいくわけですが、あの最晩年には日清戦争ありますよね。で、日本がどんどん軍事大国として大きくなっていくところで藩は生きていきました。自分が大好きであった、愛していたあの伝統の思い出の、太古の神々の国である日本というイメージから、日本がどんどんどんどん変わってきている。どんどん近代化していきます。どんどん、まあ、様相もどんどん進んでいきます。特に男の人なんかもどんどん服を着るようになっていく、あの和服を着なくなっていくっていう、どんどん変わっていってヨーロッパ化していく日本っていうものを、藩が苦々しい気持ちで、見ていたっていうことも多分あります。それやこれやで、ひょっとしたら晩年アメリカに帰りたかった。そして藩にとってアメリカはすごく大事だったっていうこともちょっと前置きなんかで言っておきたいことだったので言ったんですが、実は日本に来るとき、つまり1890年日本に来るとき、藩は日本は絶対に、日本という国は自分にとってはとても大事な国で、一生日本でも後の生涯は暮らそうと思って、これは運命だと思って日本に来たかどうかっていう問題です。多分違うと思います。日本に来た時の藩は多分2年ぐらい滞在して、2年ぐらいの滞在で日本のさまざまな珍しい文物とか人物とか出来事とかをルポルタージュして、それをアメリカの人々読者に読ませて、でそういうことで、まあ、小説とかも書けるかもしれない。小説家っていうのは複数の人がしてないような変わった体験をしなければ小説は書けませんから、もしかしたらそういうことを考えていた。で、実はですね、アメリカ時代の最後に藩はジャーナリストを辞めています。まあ、簡単に言うと新聞社を退職しているわけなんですが、筆一本で食べていこう、小説家になろう、小説とかエッセイを書きながら文筆業で、後の人生は生きていきたいと思ってたんです。で、日本に来るのも実はそのきっかけです。 日本でアメリカの人々が知らないようなさまざまなことを見聞きして、それを文章にして書いて生活しようと思います。でそうするためには2年ぐらい、滞在が必要だろうと思って、多分ね2年ぐらいでさまざまな取材をしたらアメリカに帰るつもりだったと思います。そんなまさか一生いて死ぬまで日本にいるとは思ってなかったと思います。気軽な感じで来ました。それがですね、話が元に戻るんですが、500冊以上の本をすでに持ってたはずなのに、日本に来るときには本は基本的に全部アメリカに置いてきています。もしも本がすごい大事だったら少しぐらい日本に持ってきませんか。当時船旅ですから重くても持ってこれたはずなんですよね。なのに実を言うと、どこか、あ、これですね、ちょうどここ何でもあってやっぱりいいですね。ハンが日本に来た時の格好ってこうだったって言われています。これ以外に荷物は何も持ってなかった。だからトランクとカバンを、大きいトランクとカバンを持ってこうやってきた。これさ、一生住もうと思う人の荷物じゃないです。まあ昔の人は身軽だったのかもしれませんが、実は多分ね2年ぐらい取材して帰ろうと思ったんじゃないかなって思います。だから本も友人のところに置いてきたんでしょうと思いますが、もう一つ本を置いてきた理由はもう一つあります。実は日本に来たりするのにお金がかかったんですね。借金の型に置いてきたんです。だから持ってきたくても持ってこれなかったんです。友人たちからお金をさんざん借りています。でそのお金の方には、まあ、500冊もある蔵書は実はお金にすれば結構な値になるものです。でもそれを置いてきた。だからお金返すから、返す時には本を返せよっていう意味もあって、でそういうのも一生いなくなるのにそんなことしませんよね。だから大体2年ぐらいで帰るつもりだったんじゃないかと思います。でその今私の言ってる大体2年ぐらいっていうのはどういうことと関係があるのかっていうと、日本に来る直前にハーンはカリブ海のマルティニックっていう島にやっぱり同じように2年間滞在しています。でその2年間の滞在の間にマルティニックのことをさまざまに取材して、それを小説を書いたりとか記事を書いたりとか、エッセイを書いたりとかして、でマルティニックっていうのは当時のアメリカから見るとやっぱり知らない人が多いところなので、すごく珍しい文物とか風俗とかいうのを調べて、書いています。でそれが結構売れて当たるんですね。だからそのマルティニックの時の体験をもとに、またみんなが知らないところに行って知らない珍しい風俗を語ると、これは記事にもなるし、そこでちょっとした小説も書けるかもしれないし、エッセイとか書いたら知らない人たちが喜んで読んでくれるんじゃないかと思った。で、まあ、マルティニックの時も2年でしたから2年ぐらいかかるかなと思って多分来たんだろうなと思いました。ところがですね、来てからハーンは親しい人に手紙を書いています。2年でなんとかなるかと思ったけど、この国をちゃんと知って面白いものを書くためには取材は少なくとも4年はいるっていう言い方をしています。思ったよりも時間はかかるぞっていうことを日本に来たすぐの時に友人に手紙を書いています。ここで4っていう数字が出てきたんです。じゃあマルティニックの時には2年で結構まとまったものを書いて、すごく面白いものを書いているんですけれども、日本に来て着いた途端に4年はかかるぞって言い出したのはどういうことかっていう と、マルティニックと日本には大きな違いがあります。何が違うかっていうと、マルティニックの人々はハーンにとっては言葉が分かるところだったんです。マルティニックっていうのはもともとフランス領だったんですね。で 今でももちろんフランス領っていうか、フランスの国の一部です。海外圏っていう圏の一部なんですが、マルティニックの島の人々はフランス語を話すか、あるいはフランス語から土地の言葉とフランス語が混ざってできたクレオールっていう言葉を話します。でこのクレオールっていうのはフレンチクレオールとか、あとスペイン風クレオールとか、現地の言葉と植民者の言葉が混ざって出来上がった言葉なので、スペイン的なクレオール、英語的なクレオール、フランス的なクレオールっていろんなクレオールがあるんですけれども、マルティニックはフランス的なクレオールだから基本的にフランス語的な言葉です。で違っていてもフランス語の通訳を介すると、分かるっていう言葉です。でハーンがフランス語よくできた話は私最初にしましたね。でしかも読んだり書いたりだったら本で勉強したフランス語でもできると思うんですが、実はそのマルティニークでハーンは民話の聞き書きを行っています。そのクレオールの人々から昔の民話ですね。でマルティニークの人々って基本的に字書かないですから、語り伝えてきた交渉の民話です。そういうのをマルティニークのおばあさんから語ってもらって、それを聞き書きして記録して残しています、ハーンは。でそういうのは 聞けないと分かんないですよね。でもちろんそのおばあさんから直接聞いたんじゃなくて、多分フランス語の分かる通訳の人がいたんですけども、でもフランス語を聞かないと分かんないわけだから、今私があの読み書きだけじゃなくて聞いたり話したりも自由にできたっていうのは、実はそういう取材を行った途端にできるっていうことです。つまりアメリカにいる時にもフランス語は相当できるようになっていたっていうことを言いたいんですが、聞き書きをしています。で、さまざまなマルティニークの民話を聞き書きしていて、で今年の私の一つのテーマがマルティニークイヤーなんですけれども、このマルティニークの民話聞き書きしたのが非常に重要な意味があります。今聞いてパッと思った方いると思うんですけど、民話の聞き書きをして物語を採集するっていうやり方は日本でも藩がやってることですよね。つまりそういう土地に残ってる民話を人から聞いて、それを記録に残すっていうやり方を、方法論を確立したのはマルティニークでっていうことが分かります。で同じような取材の仕方を日本でもしようと思ったんだっていうことが分かります。でそういうのも大事なことで、やっぱり日本に来る前にマルティニークにいたってすごい大事なことだと私は思っていて、そのことをちょっと今日話したかった。何を言いたかったのかというと、もう一つすごい重要な意味があるあれなんですけど、実はハーンがマルティニークの聞き書きをしたのは日本に来る直前ですから、1886年から87年の終わり頃から89年にはニューヨークに戻っています。ニューヨークから船に出て船に乗って行ってるんですけれども、で聞き書きをしたたくさんのメモ書きをハーンは持ってきました。そして蔵書はそういうわけで借金の方に友達のところに置いてきたんですけれども、マルティニークで聞き書きをして民話を採集したノートは日本に持ってきています、ハーン。そうなんです。でそのことがなぜ大事なのかというと、実はマルティニーク島には火山がございます。ペレ山という山があって、そのペレ山が1902年に大爆発を起こしました。で大爆発を起こして、実はマルティニークの町は首都を中心にサンピエールっていうところが首都だったんですけれども、その首都が全滅しました。住民が全員死んだと言われています。で全員じゃなくて一人残ったって言われてるんですけど、本当かなって思うんですけど、誰が残ったと思います？なんかあまりできすぎた話だから私は嘘だろうなって思ってるんですけど、はい、住民全滅の火山の噴火で全滅して、ポンペイみたいですね。火山が噴火して町が全滅した時に一人だけ生き残る可能性があるとしたら誰でしょう？牢屋に入っていた囚人が一人生き残ったと言われていますでも町が全滅したのは本当のことです。そしてなぜこれが重要かというと、ハーンが聞き書きした民話を語った人々はその時に全滅してるっていう、貴重な資料なんですが、実はハーンは生前これを発表してません。出版もしてません。でもハーンはそのノートを持って日本に来ましたから、つまり本はね、古本を売り飛ばせば価値があるから借金の方に置いてきたんですけど、ハーンの取材ノートっていうのはまだそのままでは値打ちが出ないわけですよね。だからハーンは日本に来た時に多分本当はすぐにでも作品としてそれを発表したかったと思います。けれども日本に来てからのハーンの運命の変転がすごすぎて、もうすぐ出したかったんだけど、それどころじゃない。つまりね、日本に来てみたらね、日本すごい国なわけですよ、やっぱ想像以上に。でもびっくりすることの連続で、驚くべきことがいっぱいあります。でちょっとこの間、先週私人文でお話しした時に申し上げました、ハーンを日本に誘った理由の原因にはいくつかあって、バジル・ホル・チェンバレンという人がすでに古事記を1882年に英語に訳していますが、その古事記もですね、アメリカ滞在の最後の方で読んで、ぜひ読みたい、欲しいと思って、横浜に、ハーンが日本に来た時にすぐに横浜に買いに行ってるんですね、横浜で。で手に入れて熟読して、でいっぱい書き込みをしながら古事記の世界に行きたいって思った。でもハーンは日本に来てからいろんなものにどんどんどんどん出会っていくわけです。で本当に松江に赴任できることになって、松江でまた今まで知らなかった神話の世界っていうのをどんどん見て、もうびっくりするようなことがあります。それからもう一つ重要なのは、ハーンは日本語は全然分かんなかったわけですね。でマルティニークの場合には取材をしてフランス語を介して言葉が分かる。でも言葉の分かるマルティニークでもいろんなことを取材するのに2年かかった。言葉のわからない日本で、協力者も得ながら取材するのに4年はかかるって最初の頃書いてたのは、実はそういう理由もあって、言葉がわからないから通訳で、通訳してくれるすごい優秀な青年が出てくるんです、アキラっていう。でそのすごい優秀な通訳とか、それからやがてお弟子さんにも恵まれて、英語をちゃんと訳して日本語で説明、日本語を英語で説明してくれるような人もできて、取材できるようになるわけですが、最初の見込みではやっぱりさ4年はかかるなみたいな。でそのノートどうなったか気になりますよね。 実は小泉家にずっと埋もれてたんです。それが、この 10年近く前に発掘されまして、で、その一部が今ちょっと私のところにあって申し訳ありません。あの東京大学の平川先生がその発見されたものの一部を譲り受けて、今東京大学にどうもあの原子量あるそうなんですけれども、そのうちの一部をマルティニーク出身のルイソロ・マルチネルさんという研究者の方が、マルティニーク語ができる、クレオールが、だからクレオールとフランス語ができるので解読して分かった物語を出版しています。コントクレオールって、だから、解読できたのが4つぐらいの物語です。でもハーンは多分30とか40とかそのぐらいの物語を解読しました。でそれが今世に出ている物語です。もう一つ、実は1902年にそのマルティニックの火山が噴火してマルティニックが全滅したっていうニュースはハーンは日本で聞きます。それで大変ショックを受けます。どういうショックを受けたかというと、自分が取材してきたものが全部失われてしまう。じゃあ自分が取ってきたノートっていうのはもちろん貴重なものだっていうのは分かりますよね。そこにいた民族の記録が全部なくなっちゃったわけだから、だからあれはすごい貴重なものなんだけど、もう今や虚しいものだからといって、一部をその物語の中のいくつかをフランスの友人に手渡してしまって、まあ送っているんだと思いますが、いくつかの原稿をフランスに託したんです。でフランスのそのハーンの友人が、送られた友人が、それ全部じゃないです、6編ほどの物語を、送られた人が、もうこの物語も今は虚しいものだと言って、でそれをハーンが亡くなってからですね、1932年になってからフランスの出版社から出版してます。なので、合計10個ぐらいの物語がこの世の中に今伝えられて残ってるんですが、実はメモ書きの中で解読できない物語というのがまだいくつもあって、それはメモ書きとしてそのまま残っています。でこれの解読も必要っていうのもあります。だからそれすごい重要な資料であるわけなんですけれども、ちょっと話はなんかすごい遠くに行っちゃったんですけれども、ハーンはだから日本で怪談を書いたのも重要だし、日本の姿をヨーロッパに紹介したのも重要なんですけれども、実はそのマルティニークの失われてしまった物語を聞き書きしてたっていうのも、これも実はどえらい重要な話なんですね。で実はマルティニークの民話っていうのは、マルティニーク独特のどこの世界にも見られないすごい珍しいお話があるわけではなくて、やっぱりね、民族の間で伝えられる物語って結構共通点があるんですよ。だから日本の物語とか、あるいはヨーロッパの古い物語とか似ている物語があります。似ている物語があって、ハーンはそんなことに気づきながら、あ、これが似ている、これが似ているみたいなことをメモ書きで残しています。だからそういうものを追求していくのもまだ研究としてちゃんとできていないので、これからやらないといけないところです。例えばあそこのヘルン文庫の蔵書の中にフランス語で書かれた桃太郎を説明する本があります。その桃太郎の説明の中で、桃太郎が鬼ヶ島に行って鬼の退治をした時に鬼の宝をもらって帰ってくるの知ってますか？ぶんどって帰ってくるんですけど、あの鬼の宝の中に兜があって、その兜をかぶると姿が見えなくなるっていう兜があるんですよ。でその兜のところに、そうなのかって、そう、物語はどこでも同じですねっていうか、私の結論じゃないので、ハーンの鉛筆書きの書き込みがあるんです。これはギリシャ神話のヘルメスの帽子と同じだって書いてあるんです。そう、まあ、人類の昔話はみんな同じですねみたいな話は、ユングとかの集団的無意識とかそういう話を持ってくると、いや神話は共通してますよねみたいな話でもあるっちゃあるんですけども、でもハーン自身が、あ、これとこれ同じだ、しかもね、日本の桃太郎とギリシャ神話がハーンの中でつながるってすごい大事なことなんです。なぜかっていうと、ギリシャはハーンにとってお母さんの国ですね。でギリシャには自分の血が流れてるっていう気持ちもあります。でギリシャの文化っていうのはヨーロッパ文化の根底にあるものだから、それがつながってる、日本という国とギリシャがつながってる、何の縁もない人間が自分は来たんじゃないんだ、根底でどっかつながってるところがあるんだっていうことに気づくのは、似ているっていうすごい大事な考え方につながっているんです。でもそういうことに気づくのは、民話の採集をたくさんやって、で一見全然関係ないようなマルティニックとかそういうところで民話を聞くとか民話を勉強するっていうこととつながったから、日本に来てからも 人々が語ってる昔語りの中にはすごく大事なものがいっぱいあるんだっていうことに気がついて取材をしたっていうことにもなります。